今朝もご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝のメッセージの中心となる聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書の2章です。新約聖書ルカの福音書の2章1節から7節です。ルカの福音書2章1節から7節お読みいたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。以上です。今朝はここから、尊き貧しさというタイトルで、山崎先生より御言葉を取り継いでいただきます。
毎年このシーズンになると、ちょっと不思議な感覚に襲われますよね。どこに行っても賛美歌が流れるわけです。クリスマスの賛美歌が。ショッピングセンターでも、病院でも、美容院でも、パチンコ屋でも、清子の夜、荒野の果てにグローリア、そして、まあ、さまざまな賛美の歌の中で、ヘアセットをし、あるいは借り、そしてパチンコの玉をひだ、弾いて、いつの間にかこの日本はキリスト教国になったのかって、ふっと一瞬そんな錯覚さえ起こりかねないほど、それが私たちのあの日本のクリスマスですし、それに対しても不思議とは思わなくなりましたね。さて今日もこの教会のクリスマスにおいては、聖書が開かれ、昔ながらのクリスマス物語が、語られます。でもそのクリスマス物語の中に込められた深い思いをどれだけ私たち汲み取れるかなっていうところだと思います。この御言葉の中に昨日も今日も変わらずいらっしゃるキリストに本当に私たちが出会うときに、自分がもう以前の自分ではなくなる、そういう変化が起こるからですね。そんな変化を少しずつ年ごとに重ねていけたら幸いだと思います。皆さん改めてご挨拶しましょう。おはようございます。今年もクリスマスを共に祝えること本当に嬉しいですね。今日は尊き貧しさという題をつけました。主イエス様が貧しい姿でおいでくださったということ、そこに焦点を当てたいと思うんですけども、まあ、数あるクリスマス賛美歌の中で、日本人の作詞作曲によるものが一つ二つとあるんですね。その代表的なのが、祐木功という方が作詞して、そして安倍正義という方が作曲した。この真舟の中にという歌ですね。今日実はこのメッセージの後で皆さんと共に歌いたいと思ってるんですが、真舟の中に産声あげ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、生くる悩み、つぶさになめしこの人を見よっていう歌詞ですね。 真船の中に、初めはわからないですね。真船って何ってね、どんなお船ってもんですけども、馬、それから、この水槽の槽を書くんですね。馬が食べる貝羽桶を入れる入れ物。まあ、馬の丼ないしはお椀というふうに言ってもいいんでしょうけども、大きなもんですけども。それをベビーベッド代わりにイエス様は寝かされたんですね。バブネの中で、おぎゃーっと産声を上げたんですね。そして、生まれ出たその家族、関係を言うならば、まあ、大工のせがれという立場になるわけですけども。このイエス様は生涯通して本当に貧しき憂い、貧乏の辛さというものを味わわれたんだろうな。そして、生きる悩み、人間として生きるということのいろんな切なさ、つぶさに舐めてくださった。それゆえに私たちにとって、この上なく身近に感じられる救い主、イエス様。そんなことを思うんですけれども。さて、今日のストーリー、今日のお話はですね、強いられた100キロの旅というところから始まります。アウトラインにはいつものようにイラストがありますが、今日はちょっと、大きなイラストになりました。ご覧ください。マリアとヨセフです。マリアとヨセフ。夕暮れの荒野を旅する姿ですね。マリアはロバの上に、ヨセフは、手綱を引いて徒歩で。二人は今、イスラエルの北方のナザレからベツレヘムに向かっているんです。もともとは、ここで出産する予定だったんだと思います。彼らがベツレヘムに行くことになろうとは、多分予想してなかったでしょう。でも、突如のローマ皇帝のお触れが出たんですね。とにかく、ナザレの市場の掲示板にそのお触れが貼り出されたのでしょう。もしかしたらローマからの伝令が来てね、みんなのものを聞くがよい。この度皇帝アウグスト様からの勅令が出た。よく聞け。みんなのものはそれぞれ自分の出身地に直ちに行け。そこで名前を登録せよ。住民登録のお触れだってね、言うわけですね。みんなびっくりして大慌てです。そしてマリアもヨセフも行かねばならない。特にマリアにとっていよいよね、お腹の赤ちゃんがだんだん大きくなって産み月を迎えた9ヶ月、そういう時にですよ、ね、大変な命令でした。でも皇帝の命令ですから従わなきゃいけない。まあ、もし今の私たちだったら、山崎哲也、お前は出身地東京、東京に行けですね。家内はどこに行くんでしょうか。長崎の平戸に行かなきゃいけない。大変なことですよね。でこのカップルについて言うならば、マリアとヨセフはどちらも共通の出身地でした。それがベツレヘム、南の方のベツレヘム。まあ、その点ではほっとしたんですけども、でも距離から考えたらば、いやいや100キロこれは大変ですよ、ね。まあ、100キロ歩けと言われて皆さんどうしますか。私は自信ないですね。ここから京都までの距離、あるいは反対方向だったら岡山までの距離が約100キロですけれども。まあ車に乗ったらば高速でね、もう2時間もかからずに行っちゃうかもわかりませんけれども。でもそんな時代ではありません。歩くか、ロバか。まあちょっとお金余分出せばラクダ手に入るかわかりませんけれども。いずれにしても大変です。特に、身重のマリア。海月のマリアを。かばいながらの旅ですから。しかしこれが現実でした。人口調査だそうです。皇帝は自分の王座にふんぞり返って命令出すから、出すだけですけれども、振り回される民は大変です。さあ、こうしてですね、この旅が何日間続いたんでしょう。ご覧ください。とにかく、2章今読んでいただいたところ、もう一回目をやってください。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が、皇帝アウグストから出た。これは、クレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。 それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。出身地ですね。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登って行った。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナズケの妻マリアも一緒に登録するためであった。はい。まずはここです。こうして彼らの旅は、まあ過酷なものだったと思います。普通だったらね、3日間ぐらいで行ける距離だと聞きますけども、でも、身重のマリア、かばいながら、おそらく倍以上はかかったでしょう。1週間近くかかったかもわかりません。ですから、目指すベツレヘムに着いた時にはもうヘトヘトだったわけですよね。マリアにとっても、お腹の子供にとっても、これは危険な旅であったと思います。で、後で分かったことだと思いますけれども、実は、このベツレヘムで生まれるんだということは、遠い昔、800年も昔の預言者を通して言われていたんですね。アウトラインに添えました。ご覧ください。このミカ 5-2 というところですね。どんな言葉だったんでしょうか。一緒に読んでみてくれますか。どうぞ。ベツレヘムよ、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者となる者が出る。その出ることは永遠の昔からの定めである。ベツレヘムという小さな町に向かってね、かけられた言葉です。小さな町ベツレヘムよ、あなたのうちから私のためにと、これは天地の作り主がおっしゃるんですよ。天地の作り主はまた歴史の支配者でしょうね。イスラエルの支配者となる者が出る。何ですかこれ。イスラエルの支配者というのはイスラエルの王です。先週坂原修司のメッセージにありましたように、来たるべき王、救い主はまた王となるべきお方だったんですね。その者がお前から出るのだ、ベツレヘムよ、お前の町で生まれるのだとね。その出ることは永遠の昔からの定めである。おごそかな言葉ですね。永遠の昔から、800年前からの定めというんじゃなくて、永遠の昔から、いわば天のシナリオがそう定めていたということなんでしょう。そしてその通りになるのです。お触れを出したアウグストはこんな定めとか予言はまるっきり知らなかったでしょう。全く自分の勝手でもって出したのですけれども、図らずもそれは天のシナリオにぴったり合うように、これはまあ偶然ではありません。摂理と私たちは呼びます。天の取り計らいです。こうして100キロの旅となったわけですね。でもお聞きのような旅ですから、過酷なものであり、着いた時にはもう二人はヘトヘト。さあそこでです、今日次に見るべきは、このお産がどこであったかということですね。お産はなんと家畜小屋で起こるのです。これはクリスマス物語の重大ポイントですね。本当だったらば、ベツレヘム市民病院、産婦人科、スイートルームとかね、特別室が設けられてもおかしくなかったけれども、家畜小屋でした。ご覧ください。さっきの続きです。6節、7節。ここは皆さん一緒に声出して読んでみたいですね。6と7どうぞ。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。それで布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。家畜小屋ってどうしてわかるんですか？貝場桶。これですよね。貝場桶があるところ、やっぱり家畜小屋でしょう。でも、私たち、こう、家畜小屋なんて聞きますとね、どうしても木造の建屋を想像してしまいますが、事実はそうではなかったようです。どうやら洞窟のようなね、洞穴であったらしい。聖地旅行に行かれたらば、なるほどと頷けます。もう、岩石主体ですから、あちらこちらに、まあ、鍾乳洞みたいなね、穴がボコボコ開いてるわけですよ。で、人々はそれを上手に ちょっと、まあ、細工を入れたらば、物置小屋と言いましょうか、倉庫にもなるし、墓地にもなるし、ね。そしてこんな風に、牛や馬や、ロバなどの小屋にもなるわけですよ。で、そういうところに泊まることになった。なぜそんなところに、その理由が書いてあります。それは、そう。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると書いてあります。その命令に直ちに従わなければならなかった。そしてこのベツレヘム出身で、ベツレヘムに里帰りする人が結構いたんでしょうね。で、彼らは先に行って、ゆっくりゆっくりいたわりながらやってきた、このヨセフ・マリアは、着いた時にはもう全部塞がっていたということだと思いますね。すまんね。もう塞がってるんだよ。どっか別のとこ探してくれや。ってね。みんな断られます。でも考えてみればね、皆の者よ、よく聞け。こちらにいますのは、イスラエルの王となるべき方をお出しになったマリア様でござると。ね。ベツレヘムの一番の宿を明け渡せって言っても良さそうですけども、でもそんなことは言わなかった。あちらでもこちらでも断られ、やっと見つけたのは岩穴の家畜置き場だったということですね。ここでのお産。まあ、どんなだったんでしょう。詳しく書いてません。うん。ただ月が満ちて、ウイゴを産んで、布にくるんで、貝場桶にという、それだけなので、あとは想像するしかないんですけども。ウォルター・ワンゲリンという人がいまして、彼は小説聖書なるものを書きました。もう、十数年前にね、出されたんですけども、読んでみると面白いです。まあ彼は想像力を働かせて、でも、その時代交渉とかね、その地位とか、ユダヤの背景をよく研究してですから、さもありなんというね、描写でもって描いてますけども、興味深いです。一度お読みになることをお勧めしますけどもね、そこには、三馬さんなしで、結局、ヨセフが三馬へ越しなきゃいけなかった、マリアの指図に従ってね、おどおどとしながら、動いている様子。そしてついに、ピシャッという音とともに、赤ちゃんが生まれてた、その赤ん坊を取り上げるヨセフのぎこちない様子とかね、星草の匂いとか、牛の低い鳴き声とかですね。まあ、そんなことが描かれているんですけれども、ああ、そんなだったかもしれないなってね、つくづく思うんですよ。この家畜小屋のお産。そしてここを読み、黙想するときに、私たちが思うのは、それこそ、尊き貧しさです。まあ、この教会に今、若いカップルが次々、赤ちゃん、恵まれまして、あやしている姿を見ながら、ああ、私も最初の長男良平の時のことを思い出すぞってね、ふっと思い浮かべることができます。感激でしたね。うん、で特にお風呂に入れるときに、そのちっちゃな体を抱いて、湯船に一緒に入ったりするときにですね、なんて無力な、存在なんだろう。もし、この場合ちょっと手を、緩めてしまったらそのままブクブクブクってね、溺れ死んでしまう無防備な無力なちっぽけな存在。改めてクリスマスを持ったわけです。最初のクリスマス、お風呂でそんな黙想しました。イエス様はこんな無力なちっぽけな無防備な赤ん坊となって天からこの地に降り下ってくださったのか。まぶねの中に産声あげ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よ。あの賛美歌の味わいが深まったですね。今日特にこのキリストの尊き貧しさに焦点を当てたいのですけど、で、賛美歌といえば、もう一つの歌を私は思い出しました。こちらはですね、ドイツの賛美歌、ゲル・ハルトという人が詩を書いて、あの有名なヨハン・セバスチャン・バッハが曲にしたものです。曲を添えたんですけども、この世の栄を望みまさず、我らに代わりて悩みたも、尊き貧しさ、 知りえし我が身はいかにたたえまつらん。この世の栄光をこれっぽっちも望んだりせずに、私たちに代わって苦しんでくださった、悩んでくださった、この尊き貧しさ、これを知った私はもう何と言って賛美をしたらいいんだろうかって、っていう、そういう歌ですね。そしてこれを思うときに、パウロがコリント人への手紙に書いた言葉を思い出しました。ここに太字で3行書いておきました。一緒に皆さん声を合わせて読んでみませんか。どうぞ。あなた方は主イエスキリストがどんなに愛と恵みに満ちておられるかを知っています。あれほど富んでおられた主があなた方を助けるためにあれほど貧しくなられました。その貧しさによってあなた方を富むものとするためでした。そんな言葉あったんですか？思われるでしょうが、これはリビングバイブルの訳し方です。ちょっと違いますが、味わいのある訳し方だと思いませんか？コリントの教会の皆さん、また、尾上聖教会の皆さん、パウロはこう言うんですよ。あなた方は、主イエスキリストがどんなに愛と恵みに満ちておられるかを知っていますよね、ってね。あれほど富んでおられた主が、あなた方を助けるためにあれほど貧しくなられました。何のために？それはその貧しさによってあなた方を富むものとするためでした。あなた方は知ってますと言われたけども、本当に私は知ってるかなと思います。あれほど富んでおられた主がってあるんですけども、ここで考えてしまいます。イエス様は富んでおられた？福音書ずっと読んでても、その大きなお屋敷で育てられたイエス様の姿なんてないけどな。ね、ヨセフが大金持ちだったってね、そんなこと書いてないけどなってね、思うんですね。うん、でもイエス様本当に富んでおられたのです。それはいつのことかというならば、生まれる前のことですよ。生まれる前、イエス様、この地上で生まれる前、天におられた。よくご存知のことです。初めてお聞きの方はびっくりするかもわかりませんけども、そうだったんです。天地の作り主の傍らに永遠の昔から。そう。昔も昔、まだこの地球もできてないその昔からおられたのですよね。どうしてそんなことわかるんですか？イエス様ご自身が捧げられた祈りを見るときに、それを感じます。十字架にお着きになる前の晩、イエス様は一人お祈りなさいました。ヨハネの17章にその長めの祈りが記録してあります。その中に一句これがあるんですね。父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていました。あの栄光で。とこう私読んでね、目を丸くしました。なんだって父よってのは天のお父様、天地の作り主にお祈りしているわけですけれども、あなたのそばで私を栄光に輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて、驚きでしたね。そうなんだ。世界が存在する前にイエス様いらっしゃったんだ。どこに？天に。天のお父様はすぐ傍らにご一緒にいられたのだ。おられたんだ。で、そこで何千万か何億か数知れない天使たちの賛美の声に包まれて、礼拝を受けて、そこにおられたのだ。その時の栄光で、今もう一度、父よ、私を輝かせてください、という祈りなんですね。まあ、お釈迦様はその生まれで言うならばインドの王宮で生まれ育って、それから出家するわけですけれども、イエス様はこの地上での姿に関する限り、そのような栄光の屋敷も宮殿何もありません。イエス様は汚い臭い家畜置き場、そこからスタートする。そういうふうに私たちには映ります。ですか から、第一ポイント。天で栄光の中におられた創造主の御子が無力な小さな人間の赤ん坊になられたということですよね。尊き貧しさとはそういうことです。天で栄光の中におられた創造主の御子が、一人息子が無力な小さな人間の赤ん坊になられた。あれほど富んでおられた方が、あれほど貧しくというのは、それではないでしょうか。そしてもう一つ、第二の点は、貧しい大工のせがれという立場に立たれたんですね。大工のせがれ、イエス。血筋から言うならば、由緒ある高潔な血筋でしたよ。さっきのルカの記録にもありますけども、2章の4節。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり、血筋でもあったのでとあります。あの有名なイスラエルの王、ダビデの直系の子孫ではあったのです。でも長い歴史の中で、このいろんな変化があり、今没落した子孫であったわけですね。そしてそのヨセフは大工のヨセフです。しがない大工のヨセフです。ですからその息子長男という立場に立ちますので、おそらく大工と言われてますけども、木を切ったり削ったりというよりはむしろ石大工であったと言われている方ですね。私は頷いてます。本当に、家という家は、板張りの家ってのはむしろ高級な住宅でね、一般はもう石造り、レンガを重ねたような石を重ねたものが多いですから、そして、この貝場桶にしろ、私たちは木の桶を想像しますが、どうやら石を部分的にくり抜いたりしたものらしいと言われておりますけれども。ですから、もうこの裏に有名な辰山石の石切り場があるわけですね。伊保山、それから辰山。そこで、働いていらっしゃる、人たちを時々見かけますけどもね。もしかしたらイエス様、ああいうような石を切り出す仕事もね、していらっしゃったのかな。そして切り出した石を加工して、いろんなものに。とすると、筋肉質の、ね、肉体労働者という感じのイエス様が目の前に浮かんできますけども。そして福音書を記録読んでいくときにイエス様には男兄弟が何人も出てきます。女兄弟も出てきます。で合計想像するときに6人も出てくるので、イエス様がその長男という立場ですね。それから母マリアやヨセフの姿がどこにあるかなと見ていくときに、マリアが登場するのはごく初期の頃なんですね。途中からマリアは全然出てきます。失礼しました。ヨセフは全然出てきます。マリアはずっと最後まで出てきますけれども、ヨセフの方は途中でもう全然出てこないということは若死にしたのかもしれないと言われています。とすると、七人兄弟の長男、父亡き後、イエス様は、一家の頭のようにしてですね、みんなの面倒を見ながら30歳まで歩まれたのか、そんなことをですね、思うわけですけども、ですから結構大変な、経済的には大変な生活もなさったんだろうな。明日食べるもの大丈夫だろうかって思うような時がひょっとしてあったのかな。イエス様が後に山上の水訓の中で何を食べようか何を着ようかと思い煩うことはない、空の飛びを見なさい、野の花を見なさい、天の父をちゃんと癒しなっててください、あの言葉を述べられたときに、イエス様の生活の実感がね、背後にあったんではないだろうか。父を信頼して、ちゃんと守られたではないかと。貧しい大工のせがれという立場に身を置かれた、主の尊き貧しさ。そして、第三番目としては、富とは無関係のその日暮らし。富とは無関係のその日暮らし。その日暮らしと言ったら言い過ぎでしょうか。 弟がしっかりしてきたので、あとは、じゃあ、あんたに頼むな、任せるから。で、でしょうか、30でイエス様は、大工の仕事場を離れて、伝道に専念なさいます。で、それからのイエス様は、なおさらですね、まあ、富とは無関係。儲けのために何かということは、そんなことは考えずに、歩まれたと思います。まあ宗教家でもね、かなり個人資産持ってる人がいるようですけども、イエス様の場合はゼロに近かったんじゃないでしょうか。イエス様はある時おっしゃいました。狐には花があり、空の鳥には巣がある。しかし私には枕するところがない。皆さんの記憶にもあるでしょう、この言葉。狐には穴あり、空の鳥には巣がある。ねぐらがある。しかし私には枕するところがない。最後の3年は本当に旅から旅でした。持ち家など持つことがなかった、友人の行為で止めてもらいながら病人を癒し、悪霊を追い出し、孤独な者の友となって通された。それがイエス様。これが第3部分のポイントですね、そして4番目にまで行きたいと思います。その最後の日まで与え尽くす方で、お方であったということですね。イエス様の最後の持ち物は何だったのかな？何だったんでしょうね、皆さん。イエス様の最後の持ち物。それは、衣です。そしてその衣さえも、最後は剥ぎ取られます。十字架の場面で裸にされて、足元の弟子、この兵士たちっていうのは処刑に携わったローマ兵ですね。彼らはイエスの着物を取り、四分した。四つに分けたってんですね。縫い目のところでこう引き裂いたんでしょうかね。なぜこんなことを思いますけども。まあこれは想像に任せます。もしかしたらば、ね、このイスラエル中を大騒がせした、この男の着てたもの、話のために面白いじゃないかってね。それぞれ持って帰ろう。俺も欲しい、俺も欲しい。じゃあ四つに分けよう。でも、その後、下着も剥いだんですけども、それは縫い目なしのものだったんで、まあこれは裂くのやめて、くじ引きとしようか。よし。言うてサイコロを振ったっていうね、そういう場面です。まあなんということでしょう。すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられて、十字架の上に上げられつつ敵を許し、この人を見よと、さっきの歌は続きで歌います。あの場面は皆さんのまぶたにイメージできますよね。こういう人たちに囲まれながらイエス様一人、父よ彼らをお許しください。何をしているのか自分で分かっていないのですからと取りなし祈られたんです。すべてのものを与えし末。有名なマザーテレサが亡くなった時、彼女の最後の財産として残っていたのは何かってね、粗末なベッドが一つ、サリー二枚、それを洗うバケツが一つ、それだけだったってね、聞きますけども。ああ、彼女も、いつも、目のあたりにイエス様を描きながら、あのカルカッタの町で、人々に仕えたんだな、ということを思わせられますね。イエス様、この方こそは、最後の日まで、与えに与え、与え尽くすお方だったんだ、ということ。それゆえに、すっからかん、この尊き貧しさに私たちは感動を覚えます。主はあれほど富んでおられたお方だったのに、あれほど貧しくなられました。何のためか。それはあなた方を助けるためだった。パウロは言います。その貧しさによってあなた方を富むものとするためだったと、こう言います。イエス様の 尊き貧しさを知るときに、私たちは本当の富とは何かということに気がつくんだと思います。預金だけがどんだけ、あるいは金銀宝石がどれだけ、そんなものとは無関係だということ。内なる豊かさ、心の豊かさなんだろうな。ある傲慢なお百姓さんがおりまして、しょっちゅうぶつくさ文句ばっかり言いながら暮らしてたんですけれども、彼は豪勢な物持ちでした。広い畑、田んぼを持ってました。それが自慢で友達に自慢していったそうです。あんたな、見えるか。あの田んぼ、この畑、ずっと向こうの山のふもとまでは、全部わしとこのもんや。すごいだろう。それを聞いた友達がですね、反対の方向を指さして、あの声に住んでるおばちゃん、知っとうか。あの人はな、キリスト教の信者やそうや。ね、でもな、いつも朗らかだな。そして、どうして朗らかにしておれるのを聞いたらば、こう答えたんだ。キリストさんが私の心におるんって。だから何が起きても私は乗り越えられるしハッピーなのって。もうそれ聞いたらな、すごいなと思った。もしかしたらあのおばはんの方があんたよりも豊かなんじゃないか。そうですね。どれだけ物が蓄えられたか、どれだけの富が自分のものにあるか、それはいずれ消えていくもの。ペテロが書いたこの手紙の言葉をご覧ください。神は大きな憐れみのゆえに、キリストが復活されたことによって私たちを新しく生まれさせ、朽ちることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。それはあなた方のために天に蓄えられているのです。この三行を一緒に読んでみてくださいますか。どうぞ。神は大きな憐れみのゆえに、キリストが復活されたことによって私たちを新しく生まれさせ、朽ちることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。それはあなた方のために天に蓄えられているのです。キリストの十字架、その意味、そしてそれに続く復活、その事実、その意味を知るときに、私たちはそれこそキリストの恵みに心を潤され始めるんですね。自分が許されたように許すことを学びます。わずかなものでも心から感謝して満ち足りる心をいただくことができます。そう、そのようにして心が変えられ豊かにされるときに、私たちはまず地上できている間、本当の富を得たことになります。いつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝する生活が始まりますね。生まれ変わったのです。キリストが復活されたことによって私たちを新しく生まれさせ、そして何ですかって、朽ちることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。お金も、家も、持ち物も、自然災害、あるいは戦争に、そうしたことでもって、あるいは日常生活の中でもいつ起こるとも知れない、火事、その他の災難でもって、消えていく、そういうものではないでしょうか。でも、朽ちることも消えていくともない資産があるよって、天に蓄えられているよ、主はそう教えてくださいました。ペテロはそれをここに書き記しております。それをあなた方はいつか受け継ぐのだ。だから、心を天に、ますますイエス様を見つめて離れるなと言うんですね。パウロも言います。私たちは人から見たらば悲しんでいるようでも、実はいつも喜んでいる。貧しいように見えてもね、多くの人を富ませてきた。何も持たないようでも、もうすべてのものを持っているんだ。 永遠の御国、新しい天と新しい地、そこを受け継ぐ約束を与えられている。この身の幸い、変えられるものはない。改めて、第二コリント八の九の、あの太文字で三行書いたこの言葉、もう一遍読んで、それでお祈りしたいと思います。どうぞ、次のポイントの、太字の三行、あなた方は、というところですね。一緒にどうぞ。はい。あなた方は、主イエスキリストが、どんなに愛と恵みに満ちておられるかを知っています。あれほど富んでおられた主が、あなた方を助けるために、あれほど貧しくなられました。その貧しさによって、あなた方を富むものとするためでした。この富の味わい、いかがでしょうか。このクリスマス、ますますそれを豊かなものとしたいと思います。どうぞ、お立ちになれる方は、お立ちください。無理な方は座ったままで、しばらしの時、お祈りしたいと思います。どうぞそれぞれ胸にある祈りをお捧げください。祈りのガイドが欲しい方はアウトライン最後に載せた祈りも参考になさってください。私たちの救い主イエス様、あなたを褒めたたえます。会話分けの赤ん坊の姿であなたは来られました。なんというへりくだり、無力な無防備な赤子の姿で、天の栄光のすべてをかなぐり捨てて本当に裸になって来てくださいました。それはそのまんま十字架に至るまで貫かれました。この世の栄を望みまさず我らに代わりて悩みたも。イエス様、あなたのご生涯を感謝します。十字架を感謝します。復活を感謝します。すべてを与え尽くし、今両手を開いて、その傷の残っている両手を開いて、さあ私をあなたの心の中にこのまんま迎えておくれと言ってくださいます。お迎えしますイエス様。どうぞこの心にお宿りくださいまして、生涯折に触れてあなたを思って右か左かを選ぶものとなれますように、そのようにして各々に与えられた一度の人生、悔いなく生きられるようにしてください。あなたに習って生きる人生としてください。主イエス様の尊い御名によって一言祈ります。アーメン。では皆さん。